音ペです。ということで、今回も前回に引き続き、これ村さんとデュオリンゴと語学、多言語学習に関する話題をやっていっております。まあ、引き続きマニアックな話が続きますが、まあ外国語をやってみようとか、まあ、英語は苦手だけど他の言語を挑戦してみようみたいな人が一人でも増えれば嬉しいなという気持ちでお送りします。ではどうぞ。また話題を変えますかね。はい、なんかデュオリンゴを始めたきっかけとか、あります？
本当きっかけとか。そうなんですよね。はい、そうだな。言語学者は結構昔から好きだってやってたんですけど、
はいはいはい、
ちょっと一番最初にやったのがいつだったかはっきり覚えてないんですけど、でもね、
はいはい、
いつからあるのかな。でもそんな昔じゃない。2017年ぐらいに初めて知った気がしますね。17か16だったかな、確か。
はいはい
はい、あの時なんかいろいろ、その昔はもっと前はなんか、英語のアプリとか、10年前ぐらいかな。愛のって英語学習のアプリとかをやったり、うん、同じくなんか、脳科学者が作ったみたいな感じのだったんですけど、その子と、デュオリンゴとか、ロゼッタストーンとか、なんか、いろいろ。
ああ、ありますね。
多言語のやつとか、一等キーとか、なんかいろいろ試してる中で、クレームはちょっと何で知ったか全然覚えてないんですけど、あ、これはなんか。
そうですね。いろいろやってるし、
でも、残ってるのは、やっぱ、そういう、いわゆる毎日やる系で残ってるのは、やっぱデュオリンゴだけになりましたね。あ、そう。いろいろ。
なります。そうなんですよ。
エルサとかドロップとか、いろいろやったかな。はい、いろいろやったんですけど。そうですね。だから、で、しばらく空いたりして、今だからストリーク的には250なんとかなんで、多分、うずらさんなんか500とか言ってた気がするんですけど、中身だ。だからまあ、間は空いたんですけど、最近はこれですねっていう感じですね、うん。
なるほど。そうなんですね。そうですね。私も多分2019年の頭に本格的に始めたんですけど、なんか、その時に、実は、なんか普通にアカウントは前から作っていたっぽかったんですよね。
確かに。
デュオリンゴの。多分、2017年とか8年ぐらいに一度登録して、英語だけやって、まあ、なんかまあ、多分、当時の日本語は私向け英語って本当に、多分全然、なんか、初歩的な内容だったので、それで、ほかしてたんじゃないかと思うんですけど、なんかある時にまたデュオリンゴやってみて、なんか、ふと言語を切り替えてみたんですよ。日本語は知り合いか英語は知り合いに。で、英語で、なんか日本人だから英語になってくる英語ボーンの人どうなるんだろうと思って切り替えてみたら、いきなり30個ぐらい言語がバーって出てきて、これ、まあ、デュオリンゴ自体ちょっと、触ってて楽しいな、ゲームっぽくて面白いなと思ってたんですよ。多分、その時に。で、じゃあこういう感じで他のいろんな言語、中国語と韓国語ができるんだっていう、なんかすごいビビビって衝撃が走って、それからもう韓国語とか中国語とか、まあいろんな言語、フィンランド語もやってますし、いろんな言語やったっていう。
それはあるかもしれない。
きっかけでした。
なんか今見たら、なんか2012年にジョインしたって書いてますね。2012年あったんだって、今僕も自分で見て知ったんですけど。2012年のジョインの、
ね、
まあ、その時はそんなやってなかったと思うんですけど、でも確かに僕も、あれですね、どっかのタイミングで、なんか、デュオリンゴで英語の勉強ってしてなかったんですけど、なんか、もともと、なんか留学したりしたんで、
ね、
で、英語のなんかまあ、普段に触れる、まあ、ブラッシュアップにもなるから、英語のインターフェースにしようってどっかで変えた時に、はいはいはい、言語がすごいいっぱいあるのを見て、はい、あ、なるほどと思った気がなんかありますね。
あ、そう、なるほどってなりますよね。なんか、そう、日本人とか日本語話者の人だと、日本語 UI でデュオリンゴ始めちゃうから、うん、こんなにたくさん言語をやれるんだって気づかない可能性があるなって思ってて。そう、で、まあ今だともう中国語コースもリリースされてますし、まあ、韓国語コースも今準備中みたいなので、うん、まあ、状況は変わってると思うんですけど、やっぱ当時は英語学習アプリとして紹介されていることは多かったけど、なんかそれにはとどまらない、やばいアプリなんだよっていうのが、あんま知らなかったなと思ってて、はい。
まあ、本当に。
そうなんですよ。で、私の話を少しすると、なんか、 言語学っていうのに興味があったんですよ。語学というより。言語、なんか大学でやろうと思ってたんですけど、なんか、大学で、なんかいろいろ、なんで、なんか、モチベーションが崩壊して、そのまま学部で、あの一応、まあ、言葉関わりっていうか、日本文学の、
あ、やっぱでも、ちょっと。
方に進ん、学科に進んで、そのまま就職しちゃったんですけど、なんか、こう、言語をちゃんとやってみたいなって、すごい気持ちがくすぶってあって、それがデュオリンゴが出てきて、一気にバーって解放されたっていうのが結構ありましたね。だから、なんか結構、なんていうか、ウェブサービスとかアプリで人生がちょっと変わったっていう経験を久しぶりにしたんですよね。なんか、
ね、はい。確かに、ここまで、いわゆる、なんていうか、習慣的というか、中毒的と言ったら変ですけど、
はい、
になってるアプリとかサービスはないかもしれないですね、普通に。
そうです。しばらくなかったですよね。まあ、ないなと思ってて。
そうですよね。はい、いや言語学とかやっぱ興味あって、まあ、まあ、まあ、その、今は、こう、8カ国語を、両リンゴだから、こう、舐めるよう、あの表面を舐めるよう、こう、遊漁みたいな感じで回ってるって感じですけどね。
なるほど。なるほど。なるほど。これ村さんは他のアプリはちょっとまだやってない、今はもうやってないって感じですね。
そうですね。ドロップとかエルサとかは前やってたんですけど、あと、アイノーとかは、で、もう一個、アプリってわけじゃないですけど、ウェブサービスの方でアイトーキーってあるのわかります？はい。
アイトーキーは、名前は聞いたことあるのは何でしたっけ、はい、
あれはどっちかというと、先生かな。あの、いろんな言語の先生との、コース、ワンワンの言語のそのコースを、の中間する
プラットフォームみたいなやつですね。はい、
結構まあ、UI というか、あれがまあ分かりやすくて、で、各、そのプラットフォームがいろんな言語とかできるので、ちょっとやってて、なんかこうか、その当時やってたことがあったんですけど、今はもうやってるのは、ウィークリーっていうで、中国語だけですね、まあ、それは。それはちょっと30分ぐらい会話をする
っていう。あ、でも、なるほど。あ、でもそうですよ。英語以外の、英会話以外だとアプリってあんまないから、そういう意味で iTalki は確かに。そっちではいいですね、
まあ。相当いろんな言語があるので、ただまあその人たち大体現地に対するので、時間、時差とかを考えて、限られた時間しかその作業できないっていうのはあるんですけど。
なるほど。それでは中間の、
まだ、
なんか和社のとか、なんか、コーチを探すのには、ある意味いいかもしれないですけど、確かにヨーロッパの言語とか
と、そうですね。トリッキーな時間になっちゃいますね。
はい、トリッキーな。なんか家族いるとトリッキーな時間に、英会話したい、英会話じゃないけど、会話したいって難しいですからね。ね、
まさちょっと、はい、最近はなんか、
はい、
ズームとかミーティングの流れでみたいなやつはありますけど。
あります。
うん、
ああ、なるほど、なるほど。そうなんですね。なんか、ちなみに私の方は、一応エルサだけは、ちょっと、今も継続してやってます。やっぱり発音は、私は留学と経験が全然ないので、発音は自信がなくて、エルサはちゃんと、結構、ライフタイムプランを購入して、まあ、週に3、4回は、開くようにしてますね、今。イルさんも一応ストリークはあるんですけど、まあ、1週間しか記憶しないから、そんなには真剣にはストリークしてない
ん
ですけど。
いいですよね、なんていうか、厳しいですよね。厳しくていいですよね。そうですね、発音良くないと通らない。
イルさんは厳しいです。イルさんめっちゃ厳しいですね。はい。通らなくて、なんか、イルさんであまりにも通らないんで、私、英語の音声学の本を借りて、なんか、母音はこうやって発音するとか、なんか、スとか、あと、ダークエール、ライトエールみたいな違いとか、なんかちょっとなんか理論的にやり直したりしましたね。まあ、それをしても、まだ、やっぱり、いまだに、母音は結構、絶当ないんですけど。
だから、それに比べると、
まあ、でも
フィンランド語って、フィンランド語って、生のフィンランド語って、デュオリンゴでしか聞いたことがないんですけど、
僕もじゃないですけど、
はい、難しくなさそうな感じは、まあ、ローマ字ですし、あとアクセントは必ず頭に置くとか、なんか、
ありますね、そうです、アクセントはそうです。フィンランド語がそうですね、子音は難しいものはなかったですが、母音がまあ、あいうえを、 ほぼ同じものと、ね、あと、エアーです。日本英語のエアーと、
調音。
あれ、あれがあるんですよ。O と E の中間のエアーがあるので、これがややこしいんですけど、多分いい加減なんだろう。多少曖昧に発音しても通じる気がするんですけどね。はい。
まあまあ。
はい。なんか、あれなんですよ。フィンランド語の場合、結局母音調和があるから、変なタイミングで、あと、A の、クルトしないといけないって場面が少ないみたいなんですね。だから、同じグループの母音しか出ないので、必ずなんか、この単語には、なんか、A は出る、A は両方に出るんだ、なんですかね。おは出るけど、A は出ないみたいなのがはっきりしてるみたいで、そういう意味では、
うん、
まあ、母音は、ある程度ざっくりしてもいいのかもとは思ってますけど、うん、まあ、ネイティブの方がいないんでわからない。
発音も、なんかちょっとやっぱ、はい、まだベータですよね、あれって。あれ？ベータじゃないの？ベータって。
あれですよね、発音レビューがあるんですよね、デュオリンゴの方にも。最近出た。
なんですか？
出てますよね。これ、あれ？発音レビュー、プラスだとできるらしいですよ。ちょっと今度スペイン語とかで試していただきたい
んです
けど。
発音レビューっていうか、吹き込んで、コースの中の一環、あれですよね、はいはい、スキルっていうか、コースの中で発音やって、ピンポンみたいなやつってことですよね、はい、発音レビューっていうのは。
あ、違います。それは、普通にフリーコースでもあって、
ありますよね、
中国語とかスペイン語は吹き込んだら、
吹
き込んがあるんですけど、それ、なんかそれの内容がどうなってるかを教えてくれるみたいなボタンがこの間出たんですよ。それがプラスだけですって書いてあったから、もしかしたら。
アンドロイド
なの？ああ、そっか。なるほど。
iPhone の方が結構、iOS の方が進んでます？
そうなんで、今、はい。そうかもしれないです。なんかストーリーとかも iPhone が先でしたよね。
なるほど。
はい、
iPhone
マスター。あ、そうなんですね。わかる。Android 出たらちょっと、
ぜひ試してください。またエルサみたいに厳しい、何回も行っても通らなくて、へこむみたいな。
いやというより、この母音に聞こえますみたいなのを教えてくれたら、すごい最高だなと思
います
。
そこまですごいですけどね。
それが欲しくて。はい、そうエルサはそれを教えてくれるから、すごい助かる。ですよね、なんか、ああだと思ったら、ああだったみたいな。まあ、なんか
それぞれの用途があっていいですよね。でも、なんか、これは、なんていうの、あれは厳しすぎて、毎日はできないなと思ったんで、はい、やっぱ、両輪の世界になっちゃったけど。
そう、まあ、でも逆に僕、どうせ、発音できないって分かってるんで、エルサで厳しく教えてもらった方が勉強だなって感じで、続いてるかもしれないです。
はい、いいですね。なんか、知ってるアメリカに住んでる人もやってましたね、はい、日本人の人で。もう3年ぐらい進んでるって大変なんで、
発音の
エルサ使ってたまにチェックする、たまにっていうか、
意外と、そう、意外とネイティブの方の方が発音の綺麗さに結構敏感だったり、なんか、まあ、いろんな風習とかいろいろあるのかもしれないですけど、そうっすね。はい。いやいやいや、なるほど。そうなんですね。ちょっと、アイトーキー、私もなんか機会があったら試してみたいですね。まあ、
本当にちょっと、実際に会話する練習を入れるかなと思ったら、っていうのは。
そうですね。そう。会話はしてみた
くて。確かに、フィンランド語一回ですと、はい、そうですね。
フィンランド語もぜひやってみてください。どうて、9言語目に。
フィンランド語もやってるんですよ、僕。その、両言語の中の8言語の中に入ってる子がいるんですよ。はい。で、一応、アラビア語とヘブライ語もやろうと本とか買ってやるリストには入ってるっていう、はい、10カ国語がターゲット言語にしてる。
うん、10、すごい。そうなんですよ。なるほど。今ターゲットにしてる8カ国語をちょっと改めて教えていただけますか。
まあ、日本語と英語はとりあえず関係ないので置いといて、はい、は入ってないので、はい、含まれずに、はい、アジアから行くと、はい、まあ、中国語と韓国語とベトナム語。はい。はい、これがアジアで。
中韓ベトナム。
はい。グググと行くと、まずロシア語ですね。うん、はい。
ロシア語。
ロシア語なんか、キレル文字も読んでみたいなと思いましたし、どちらか、読みたいってなんでやってて、あとは、あ れですね、この、地理的にこっち側に行くと、
はい、
で、やっぱ、フィンランド語は、このフィンウゴル語族でしたっけ、はいはいはい、このマニアックなところはちょっとやっとかないとなっていう、はいはいはい、やっとかないとなかったので
、ね。そうですよね、私も、はいはい、やっとかないと。
と思ってやってるのと、
はいはい、
あとが、ヨーロッパで行くと、まあ、ベタなドイツ語と、スパニッシュ、スペイン語と、フランス語
ですね。はい、
ここで8ですよね。うん、でこれが両リンゴでやってるやつですね。で、やっぱりアラビア語もやっとかないとなっていうか、っていうので、やっぱちょっとベースじゃないですけど、押さえとこうって、アラビア語やって、やるとしたらなんかあれなんだ、ヘブライ語もやっとかか、みたいな。そうそう、
ヘブライ文字。ヘブライ文字。そうですね。
なんか歴史とかも面白いですし、ヘブライ文字も。話す人もいなかったけど、ね、なんでしたっけ、なんとかさんが復活させた。
ああ、そうそうそう、言語を復活させて、あの日常会話まで復活させたってやるんですよね。それすごく面白いですよね。はい、
まあ、そういうので、まあ、銃をやって、うん、で、コーラの方にちょっと僕、うんうん、まあ、ツイッターの方かな、ツイッターのプロフィール固定してるところがコーラにも書いてあるんですけど、はいはい、なんか、多分さっきの、はいはい、両リンゴの勉強の仕方にも近いかもしれないですけど、一個をなんか深くやって次に行くってやる方式だと、うんうんうん、多分僕、10カ国をやりたいなと思った時に、一、うんうん、個だ、例えば一個ちょっと、
うん、
なんていうか、自分でもいいな、これ次かって思えるまでに多分2年ぐらいかかりそうじゃないですか。そしたら10カ国語勉強時に、ね、なんか18年後かとかなったらちょっとまずいなと思って。一個二年ずつだと。だとしたら、つまみ食いでもいいので、
そうですね、
で軽め、例えば、ヨレグリ今やってるみたいな感じで、やる方が、
うんうん、
なんでしょうね、変な機械みたいなやつを、なんでしょう、機械というか、興味を持って、今学んでいるからこそ見えるもの、気づくもの、うんうんうん、あるじゃないですか。なんか
ありますね。
例えば、なんか今、フィンランド語を10年後始めるのと、今始めてるので、たまになんか見かけたら、うん、お、これフィンランド関係の何かだな、みたいなで、ついつい見て、で、その状況とかに紐づいてなんか覚えたりするじゃないですか、この単語みたいなとか。だから、だとしたら、浅くてもいいから、うんうんうん、もう早めにスタート、頭の中でフラグは立てておいた方がいいなと思って、うんうん、じゃあもう全部もう始めてるモードになってます、みたいな。で、少しずつはかじる。そしたら、まあ、いいかなと思って、実験的に。ただ、一個の言語を早く習得するには絶対集中した方がもちろんいいと思うんですけど、まあ、別に、仕事とか、その、駐在とかで、必須になってやってるわけじゃないので、追い詰められてないので、まあ、趣味なんで、そういうやり方でやってるって感じです。
確かに。そう、なるほど。いや、でも、すごい同感、なんか、すごい同意しかないですね。なんか、あれですよね、フィンランドを、なんか、デュオリンゴのコースって本当に面白いというか、よくできてて、やっぱ言語の後ろの文化もなるべく分かるようなコース作りをしてるなと思ってて、フィンランド語って結構初期で北欧各国の国名が出ると思うんですよね。確か。出ますよね。ロツシとか、
ランスか。ランスか、フランスかな。
ランスか、あ、フランスだ。ランスか、フランス人。デンマークが、なんか、
エストニアとかもあります、
ね、デンマークはとにかくデンマークって言わないんですよね。
ベロ、ベロじゃないな。
エストニア、B のがエストニアで、あとロシアがまあベラヤみたいな。なんか、フィンランドにとって身近な近い国話をすごい最初にして、なんか来る。で、まあ、だからフランスとか英語とか、なんかイングランドとか、ちょっとその後で出るみたいな感じ。なんか、そういう順番がちょっと面白かった
みたいな感じ
はありましたね。だから、で、まあ、あと、あれですね、なんか、デュオリンゴって、まず、ご飯の名前がたくさん出るじゃないですか。
その国で生活するのに、みたいな。は
い、なんか、フィンランド、だから、で、その単語出てきたときに大体英語版で、英語、押しても英語の訳も全く同じ単語が出てて、ググんないとわかんないみたいな、なりがちですけど、まあでも、それでやっぱりご飯とか文化とか、 わかるし、まあ、あと、フィンランドの人はコーヒーがめちゃくちゃ好きなんだなとか、本当に家にサウナがあるなとか、わかったりもするから、サウナ見つけてますね。本当にサウナ好きなんだとか、本当にアルミサッキ好きなんだみたいな。アルミサッキではない、サルミヤッキ好きなんだみたいな。なんか、そう、やっぱり、学んだから、そういう意味では、なんか結構、同時に、あ、つまみ食い的に学んでも、学ぶものはすごい、ゼロ一だから、やっぱり、めちゃくちゃ大きいなっていうのは、すごいわかりますね。
やっぱり、ちょっとした触れとくというのが、やっぱいいなと思って、うん、まあ、それ、いろんな言語、ね、全部の言語でやってるので、
はい、
なかなか進みはしないんですけどね、うん、しかも回遊してるんで、まあ、それはそれで全然いいかなと思って、ね、10年後ぐらいに、ちょっとできてたらいいので、
うんうんうん、
ただアラビア語だけはデュオリンゴで始めた瞬間にちょっとあまりにもわからなすぎて、
はい、
あのこれはやばいなと思って、
ニュー
エクスプレスの本を買って、
はいはい、
ちょっとそっちでやってからデュオリンゴ、来年、ね、まあなので年明けぐらいからはやるために、
うんうん
うん、やろうと やりたいなって
思う。すごい。
そうです。まあ、ガチでっていうか、まあ、デュオリンゴでも日々触るぐらいな。やろうかなと思ってますね、うん、そろそろというか。
なるほど、アラビア語、そう、アラビア語、実は私も少しやってますね。なんか、今 2500XP ぐらい実はあって、アラビア語は、アラビア語やってるんですよ、意外と。そうだ、忘れてたって言いますけど、ちょっとスペイン語やってるんですけど、アラビア語は一応、チェックポイントに通ってるんですよ。ただ、チェックポイント3、近くでもまだアルファベットの話が、問題が出るんですよ。アラビア語。ずーっとアルファベットやってます。なんか、いや、でもアラビア語まだアルファベットの問題あるだけいいかもしれなくて、ロシア語とかヘブライ語って多分、キリル文字とかヘブライ文字の解説ないんですよね、デュオリンゴでは。
あ、ロシア語はなかったですね。ロシア語はやってますけど。
ロシア語はなかった。あれ？
ロシア語はデュオリンゴでやってますけど、結構、
いきなり
一個一個 その確かにアルファベットのやつはなかったかもしれないですね。はい、割と、
はい、
そうですね、割と最初から、なんだろう、
はい、
ピロシキがどうこうとか、ピロシキがどうこうっていうか、
ピロシキ、ボルシキ、ペリメニみたいな。
なぜか。
世界ですよね。寿司、いくらですか。いくらそのままですね。いくらとノルマはそのままなんです
ね。
はい。
そうですね。
いや、そう。そうですね。あれ、だから、アラビア語は、でもそう。そうですよね。アルファベットからやる言語は大変で、なんか、アラビア語は特に大変ですよね。なんか、まず、キーボードでの入れ方もわかんないみたいな。ね、
だから、
はい、
なんでしょうね。
はいはい。
Mac とかのバーチャルキーボードっていうんですか、ちょっと表示させる。あれは結構便利で。
ありますね。
使うときは使ってますけど。まあ、聞かないとそんなにガッツリやんないですけど。うんうんうん、でも確かに、文字から覚えるのはやっぱ大変ですよね。アラビア語とかですし。切れる文字はまあ半分ぐらいな。はい、
まあ、
大体普通のラテンと似てるところありますから。
そうですね。いや、アラビアのコースやって本当にラテン文字の言語は覚えやすい、やりやすいんだ、みたいな。
ありますね。やっぱり僕もそれすごく感じますね。学ぶ際に。知らなくて、例えばまあ、やっぱフィンランド語とかを忘れそうじゃないですか、はい、結構。なんとなく読める
んですね。はい、全然雰囲気読めますかね、なんとか。頭の中で。
雰囲気読めるのってすごい大事ですよね。ハードルが、心のハードルというか、全然違う。
全然違う。
海外の人が中国語とかよくやってるとき、漢字がどうこうっていうのって、ああいう気分なんだなって気は。
はい。あ、そう。我々、ちょっと有利なんですよね。漢字は読めるし、漢字の覚え方が身についてるじゃないですか。多分、中国語の漢字、まあ、大陸とかの漢字は全然使わない漢字もあるけど、別に覚えられるじゃないですか。これとこれの組み合わせだな、みたいな。そう、差分で覚えられるから、意外と有利な気もするんですよね。その面だけは。はい。はい。まあ、ただ逆に日本語の発音で読んじゃうっていう
罠
もあるっちゃうん
ですけど、そのせいでなかなかそこから抜けられないのは、まあ、ありますけど、ただまあでも全く知らないののデメリットを考えると、はいはいはい、まあある意味誤差の範囲というか、
うね、
まあいいんじゃないぐらい、それぐらいはと思いますけどね、はい、ちょっと引っ張られるぐらいは。ゼロから覚えるのは大変だろうな。
まあ、そう、まあ確かにそうか。まあ、中 ちょっとコツがあるけど、別に、まあ、中国語をやる場合、多分、熟語で覚えないとダメで、ザマヤンとか、
確かに1個の
ウェイシャンマーとか、熟語のフレーズで覚えた方がいいんですよね。なんか一つの漢字だと、やっぱ中国人もあんまりなんか聞き取れない。
確かにそうですね。前後の聞き取れないみたいで。姿勢が多少間違ってても、まあ、まあ、多分これ言ってんだろ
う
ね。
そうそう、多分、そうそうそう。で、そうそう、そういう感じに出ないとちょっと、ない、そう、聞けないだなと思われるんですよね、さすがに。
それでなんとなくやってた気がする。結構出張昔行くことがあって、10年前ぐらい、うん、10年前、中国に、昔いた会社の開発センターが中国にあって、まあ、に行く機会があったんですけど、なんとなく、なんとなく行けたみたいな、まあ、相当ボロボロだったんですけど、なんとなくは行けた気がしたので。うんうん、
なるほど、なるほど。まあ、でも漢字が読めるんだけ、まだ。気持ちは楽かもしれないですね。まあ、確かに。
気がついてこんな時間になったんです
ね。いやいやいや、ありがとうございます。そんな時間に。そうですね。はいはい、じゃあ、最後に、なんですかね。ちょっと今、狙ってる言語とか、こんな、この言語来てほしいな、みたいなってあったら知りたいですけど。
はい、言語っていうと、あと、10から増やそうとは思ってないんですけど、エストニア語とか語はちょっとやりたいなっていうのはちょっとあって、どっちもまだ ないですよね。多分あるかな。
エストニアでいいですね。はい。エストニアなさそう。ハンガリー語はあります。
エストニア語はなんかまあ、もともとエストニア語かフィンランド語かで迷ったんですよ。あの分野って、フィン、ウゴル語族でしたっけ、ウルゴフィン、確かこのフィンウゴルがフィンランド、エストニア、ハンガリーだと思うんですけど、なんかエストニアも電子国家とか最近のこう流れとか見たり、あのタイプが生まれた国とかなんかいろいろあって、面白そうだなと思ったんですけど、やっぱフィンランド語の方が手に入る、まあ、あの、なんていうか、資料とか、そうそう、好きだから、
多い、そう、日本人好きだから、
フィンランドすると、いろんな資料とか読み物があった方がいいなと思って勉強する。で、そっちにしたんですけど、まあ、それもエストニア語と、あと、台湾はなんか、まあ好きな国なんで。
多分。
別にあの、反対字とか反対字だけって、だけじゃなく、
反対字、そうですね。反対字のコースも。
あると、ちょっと面白いかな。余計、こんがらがりそうですけどね、両方やると。
そうですね、
うん。
うん。なかなか難しそうですけど、はい。そうですね、フィンランド語とエストニア語って本当に全然違いがない、ね、なんかスペイン語とポルトガル語ぐらいの違いしかないらしいので、
う
ん、だからフィンランド語で
結構
とりあえずやると良さそうな感じがありますよね、うん、はい、うん、そうですね、私は結構なんかあれなんですよ、いわゆる少数言語を狙ってて、なんかグアラニ語っていうのがあるんですけど、グアラニ語のコースっていうのが実はディオリンゴにあるんですよ。あの、グアラニ語っていうのは、なんか、南米の少数、あの、現地語なんですよね。南米の現地語で、このコースがなんとスペイン語話者向けしかないんです
よ。そういうこと。あ、まあ、南米なんだ。南米だからです
よ。英語話者向けがない。という、あの、スペイン語をまずやらないとやれないという恐ろしい、なんか、コースが存在する。
あ、すごい。
そう、グアラニ語。だから、なんか、それ、
面白い、ね、
それをチャレンジしてみたら面白いかなっていうのと、もう一個、中米の言語、もう一個あって、マヤ語。マヤ語のコース作られてたんですよ。
そうですね。
やばくないですか、マヤ語。
マヤ文明の言語ですね。
あの、マヤ文明の言語の子孫が、普通に、ユカテクマヤ語がコースが今あるんですよ。ユカテクマヤ、あれもしかしてリリースされてないかも。そのコースがあって、
ああ、なるほど、ね、
これはリリースめっちゃ注目してます、実は。
渋いですね。
はい。これ、まあ、なんか、吸着音とかで発音がめちゃくちゃ難しい音があるらしくて、多分。できないんですけど、
うん、
ちょっといや気になるじゃないですか。そか、はい、そか、そうです。そういう、うん、なんかいろんな語族の制覇したみたいなちょっとありますね。 はい。あと、まあ、あと来てほしい言語、やっぱりアイヌ語なんですけど、こればっかり難しいだろうなと思いますけどね。
そうですね。
はい。あれ、アイヌ語、まず、なんか、英語、日本語向けでも英語向けでもいいんですけど、なんか、デュオリンゴに、まず知ってる、アイヌ語の研究者の方とかは、デュオリンゴ知ってるかっていうところから、ね、っていうのと、まあ、やっぱなんだかんだで、話者の数がある程度ないっていうのが大変そうですよね。で、もう一個、
はいはい、
私実は覚えたい言語は一個あって、日本手話を覚えたいんですよ。手話、いわゆる手話言語を一個やりたいんですよね。でも、
そうですね。
それはデュオリンゴの仕組みでできるかっていうのがな、あって、なんか、で、もしデュオリンゴでそこまでできたら本当に、なんか、やばいアプリだと思うんですけど、なかなか、まあ、
あれ？
これはただ本当に、
国際的なスタンダードみたいな感じになってるんですかね。
はい。
それとも、国ごとな、
ああ、いや、国ごとに、私の知ってる限りだと、日本語対応手話と、日本なら、日本語対応手話と日本手話っていうのがあって、うん、日本語対応手話は日本語と語順とか、対応付けて、あの、話してる感じになって、日本手話は完全に、独立した文法を持ってるという感じになるそうです。
あ、そう
です。
だからやっぱ、まあ、やるなら日本手話っていう
感じですね、私も。
はい。なるほど。
一応そう、国が違うとちょっと違うんですけど、その系統関係も、いわゆる、
隠
語語族とか関係なく、なんか、
違う語族に、ね、
手話言語の方で系統があるみたいに、なんか、影響し合ってるみたいな感じになってる、というふうに聞いてますね。はい。そう、だからちょっと、手話言語もやってみたいんですけど、
あれはちょっとまあ、それはあれですね、まあ今、
難しくな
る。10に、すでにもう最初に広げちゃってるんで、追加するとやばそうなんで、まずはこの10を。
やばいでしょうね。やばいでしょうね。私もとりあえずスペイン語、次のチェックポイントまでスペイン語やろうと思ってますね。はい。その後は、まあ、アラビア語を復活するか、まあ、フィンランド語を復習するかっていう気持ちですね。
いいですね。
まあ、
夢
はい。
あ、そうですね。
夢
だけど、ついついこんな話をするとすぐ時間が過ぎちゃう。危ない。
いや、こちらこそ、なんか、
そうですね、
もっと、すごいもっと話したいぐらいなんですけど、まあ、ぜひ、
ぜひ、ぜひ、喜びますよ、
はい、東京に行った際には。
料理の方を。はい。
はい。はい、ぜひ、3人で。はい、あともう、
あ、そうですね。
これからさんも福岡いらっしゃった時は、本当、教えてください。
連絡します。
はい、多分何か、なんか勉強会とかされてるみたいなので、はい、ぜひ、はい。そうですね、なんかこうやって、なんかアプリとかで、
両言語
が広がるとすごい面白いなと思います、
ね。また引き続きちょっと、いろいろと、はい。よろしくお願いします。
はい。はい、よろしくお願いします。じゃあ、すいません、今日は、ちょっとすいません、お忙しい中、ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。